本だぞ
カルチャー。
時刻は10時今17分です。 TBS ラジオアフターシックスジャンクション2、パーソナリティの私、ラップグループライムスター歌丸です。そして
はい、 TBS アナウンサー山本貴明です。ここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナー、ビヨンドザカルチャー。
早速ですが今夜の特集はこちら、ライムスター歌丸のキクマブロン4月号。はい、ということで私が雑誌ブブカで2000年から連載しているコラム、マブロンで取り上げているおすすめのアイドル的楽曲、今ねさっき番組始まる前に森田君ともどこまで取り上げるかねっていうどこまで取り上げてどこまで取り上げないのかねっていうのがもうよく分かんなくなってるの、
本当よく分かんなくなってきました、
広がって、でもそれだけそのアイドル的なるものというかな、でそれでいい楽曲みたいなものがもう昔のその昔はアイドルって言ったらもうちょっと狭い定義でできたんだけど、もうそこに収まりきらないようにアイドルというものがなってるし、すでにで面白いもな、そのなんていうかそのキワキワのこの領域、キワの領域にあったりするんで、私としてはそこを主に取り上げるようになっているここ先近でございますというマブロンです、はい、ということで、はい、マブロン担当編集白夜消防の森田修一さんです。いらっしゃいませ、
よろしくお願いします、はい、
先に言っておきますけど、今後ろで高らかに流れているフィロソフィーのダンス、ラブ&ラウド、はい、先月もこれ書きましたけど、ね、本当は先月号でこ の, フィロソフィーのダンスのね、ニューベリーというアルバムを取り上げているはずだったのが、私原稿の締め切りのタイミングでは全くそれをうっかり見落としておりまして、うん、で、まあ、今月の紙面では扱ってるんだけど、
ってます、
はい、でもこのコーナーでは扱うのは先月もうすでに扱ったの、今今日はちょっと BG 扱いになっちゃってるけど、フィロソフィーのダンス、ね、大好き工藤大輝くんの、作詞作曲、見事なもんでございます。
素晴らしい、
ね、直角さんの編曲、結構今年のまたその上位ベストにも入ってくるんじゃないかと、ね、傑作だと思っております。フィロソフィーのダンスアルバム、ザ・ニューベリーも素晴らしいんで、ぜひ皆さん聞いてくださいということで、改めて森田さんは、まあ、ずっとね担当編集としてもう20もうこれ四半世紀四半世紀
25年目に突入ってやつ、
すごいっすね、
まあ、僕だけじゃなくてね、僕とか、まあ、沖手さんとか吉田さんとかね、コンバットエクターみんなねそんぐらい経ちますね、やっぱね、お世話になっておりますということでございます。ちなみに今月のブブカ2024年6月号は今月4月30日発売ということですか。
そうですね、
うん、先にさ、他どんなのを載ってるんですか、今回はおすすめ記事というか、
まあ、やっちゃって大丈夫ですか、
うんうん、先やっちゃおう、
ですね、今月はですね、ちょっとまだ本ができてなかったので、もう色粉を持ってきたぐらいのほかほかのやつなんですけど、うん、
まだほかほか、はい、
まあ、表紙関東がですね、櫻坂46の、まあ、ちょっと他局になっちゃうんですけど、番組の、特集をがっつり41ページ、やっておりまして、
他局とかいいよそういうの、
まあ本当半分ぐらい櫻坂46の特集になってるんで、ちょっとファンの方はぜひ読んでいただきたいなというのと、うん、またですね、この番組的な、まあ、吉田豪さんによる岡崎体育さんのインタビューですとか、
ね、ミュージシャンインタビューがここのとこねずっとね、
そうなんですよ、コラムパックのですね売り上げががっつり伸びてきたという、あようやく
へえ、まあファンの方もね当然ね、
苦節5年ぐらいかかりましたけど、
あとやっぱその、この人こんな風にインタビュー答えるんだって人も多いもんね、やっぱね、
そうですね、
はいはいはい、
あとは、まあ、この番組にも何度か出られてる伊賀大輔さんと、プロ野球志望行きの中溝康隆さんなどによる、今年のプロ野球座談会など
出ました
あとこのコーナー的に言うと、アイドルクリエイターズファイルというコーナーで、ラストオーダーさんに出ていただいていますんで、うんうん、ちょっとアイドル楽曲の裏側なんかもきっちり聞いてます。
はい、ということで、いつもお世話になってる森田君でございますが、はい、マブロンじゃあね、4月30日取り上げるこの、ブブカ2020年6月号でどんな曲を取り上げてるのか順に送っていきましょう、
はい、
今月も10曲ピックアップしてるんですが、まあ、すでに1曲この、フィロソフィーのダンスはかけちゃってるんで、9曲プラス、いつもね、他のもいっぱいかけたい曲あるんで、もう今日はいける限り行ってみたいと思います、はい、まず1曲目はこちらです。はい、もはやこのコーナー常連、マイナーマインドさんの新曲君がいい、まあ、こう軽快なちょっと2ステップを乗せるようなこのビート感に乗せて、でも浮遊感ともあって、もうめちゃめちゃかっこいいです、マイナーマインド君がいい。はい、マイナーマインドさん君がいいでございます。初期は結構さ、こってりしたブルーズファンク、まあ、こってりしたブラックミュージックで、それもすごい本格ソウルミュージシャンとか本格ソウルシンガーみたいなことも当然相当様になるんだけど、そんなのができる上でこの余裕で今時のこのなんていうの、 Y2K 的な雰囲気も漂わせる浮遊感と、でもちゃんとソウルフルなムードもあるような、こういうのも乗って見せて、まあかっこいいなっていう、
かっこいい、
かっこいいな、
この次もなんか楽しみになる展開ですよね、
本当にもうマイナーマインドさん間違いないですね、最高でございます。ではちょっ と,、この Y2K リバイバル的なムードをちょっと共有している曲という感じで、続いての曲いってみましょう、うん、続いての曲はこちら、バッテン少女隊というね、これスターダスト グループですかね。そうですね、今月のスターダスト勢代表といったところです。バッテン少女隊で嬉しの。はい、バッテン少女隊嬉しの。嬉しのはね、あの佐賀県嬉しの市ということで、うん、で嬉しいのなんですね、うん、まあバッテン少女隊ってぐらいで九州ベースでってことなんですかね、
う
ん、
そうですね、う
ん、でまあこういう感じのちょっと Y2K リバイバルなムードもあるような感じのね、さっき今月すごくそういう曲多かった
ですね、
うん、別に日本のアイドルに限らず、今もうだから世界的トレンドとのシンクロがまあ早いじゃない、
そうですよね、
みんなねそれがね、なんだけど、あ、まあ、そこにちゃんとこう日本アイドル勢的な可愛さもあって、まあ、今とにかくスターダスト勢がめちゃくちゃ面白いですよというのがね、
そうですね、それに敏感ですよね、う
ん、だしブブカがすごく、まあ、注目してるところですよね、
そうですね、うん、
とてもそこいい仕事してると思いますよ、はい、ということでありがとうございます。バッテン少女隊嬉しいのを聞いていただきました。続いていってみましょう、続いてはちょっとね、なんだろうな、アイドルというのなんかジャンルのちょっと成熟というか、アイドル歌手の中でも歌唱力というところに焦点を当てたちょっと特別プロジェクト、先月もね、段階でちょっとおりましたけど、はい、それの第2弾ということでこちらの曲をお送りしましょう。はい、こちらですね、月刊偶像と書いて月刊アイドルという、うん、その、歌唱力が特にね注目されているようなアイドルの方をフィーチャリングして毎月なのかな出していくというプロジェクト で、ね、はい、それの第2弾月刊アイドルのスーパーブルームフィーチャリング、日向春さん、フィロソフィーのダンス、ね、これプロデュースというか、手掛けているファイブニューオールド、ファイブニューオールドの、広瀬中原さん、うん、マイゲームマイライフも出ていただいて、めちゃくちゃ優秀な人ですけど、このちょっと今風のダンスミュージックでも始まるのかなみたいな、その A メロの出だしからの、あ、思いのほかオーセンティックなソウルミュージックになったっていうか、途中のブレイクなんかちょっとね、I want you back かもあったりして、やっぱり日向さん歌うとこうめちゃドソウルなストレートなソウルな感じに、
マイナマイトソウルって
感じ、いく感じになってね、はい、マイナマイトさんのある種の曲もそうだけど、こういう方向もね、
そうですね、
今世界的なダンスミュージックと逆にそれないとこっていうか、ソウルフルみたいなのって、まあ、日本のアイドル的ソングの実は面白い部分かもしれないですよね。はい、ということで続いていってみましょう。続いてはこの曲です、フルーツジッパー待望のアルバムニューアカワイイに収録されている山本周さんの曲ではない曲なんですけど、ちょっとこう遅めの PWL っていうか、
ね、
この感じ、フリッパージッパーでベイビーアイラブド、はい、フルーツジッパーファーストアルバムニューカワイイに収録されている、フルーツジッパーといえばやっぱり山本翔さんの、
ね、
まあ、ちょっと言葉遊びが入ったような、ちょっとユーモラが入ったファンキーなディスコとか、まあ、すごくそういうので、まあ、バズったというかな、人気が出たグループですけど、ね、まあ、待望のファーストアルバムニューカワイイ、もちろんその山本翔さん印の曲がメインだし、それはもうすでにすごくいいんだけど、その流れの中でこのちょっとこのちょっと落とし目の BPM、 ちょっとクールなこの PWL サウンド風のこのベイビーアイラブとか来ると、すごいまたさらに、おお、
そうなんですよ、聞いてますよね、
こんなのもあるんだ、いいじゃん、アルバムの中の一曲っていうのもすごい聞いてるよね。今ね、森田君に教えても、この、作詞作曲は山崎葵さんっていうね、はい、いろんなね、ハロプロの曲とかやってるような人ですけど、編曲に参加されてるたぬきさんは、いわゆるフューチャーファンク、ね、ナイトテンポさんとか、だからちょっとやっぱナイトテンポさんの、プロデュース曲的な、こう、
テイストありますよね。
まあ、ほら、ウィンクとか好きだから、ちょっとすごいクール、ちょっと体温低めの、
そうだ、
体温低めの。ユーロの今版みたいな感じっていうかね、すごいそういう意味ではちゃんと懐かしいしちゃんと新しいしみたいなバランスもバッチリじゃないでしょうか。そしてアルバムの中の一曲としての機能もバッチリということで、
後半のなんか電話のとことかもすごいやっぱ良くて、
そう出てそうだよね、ああいうのもね、よく聞いてます。全体部分も素晴らしいんで、ぜひ聞いていただきたいと思います。はい、ということでフルーツジッパーベイビーアイラブドを聞いていただきました、ありがとうございます。続いて5曲目になりますかね、こちらです。はい、このコーナーでもたびたび取り上げていますニュアンス、今回のサンシャインというシングルは、グッドラビンというね、もともとグループが出していた、まあ、ソウルミュージックというかね、それのカバーということみたいですね。めちゃくちゃかっこいいです、ニュアンス、サンシャイン。はい、ニュアンスでサンシャイン聞いていただきます。ニュアンスはね、横浜ベースなんですかね、
そうですね、ライブハウスで、
なんかこう、シアトリカルなちょっとこう演劇的な要素が入ってるような、ちょっと面白い曲いつもやってるね、ニュアンスですけども、今回メンバー卒業タイミングみたいなことなのかな。で、このグッドラビンのこの、まあ、サンシャインめちゃくちゃいい曲じゃないですか、まあ、これをちょっととっときのカバーというか、このタイミングでやったということみたいですけど、いいですよね、染み入るような、染み入るようなソウルサウンドというかね、感じじゃないでしょうか。こういうのがゴロゴロ来るというあたりが今のシーンの恐ろしいあたりでございます。はい、ありがとうございます。それでは続きまして、結構これはメジャーどころでございますが、この方の、ソロ展開、ソロファースト EP になるんですかね、こちらの1曲目お聴きいただきたいと思います。こちらです。 生田絵梨花さん、ラウンドリー。はい、ということで生田絵梨花さん、もう今やあのミュージカル歌手としてね、ミュージカル俳優としてもものすごい活躍されてますけども、ファースト EP、カプリシーソなんだこれ、なんていうの、カプリチオソみたいな、
カプリチョーザじゃないですよね、
の1曲目で、はい、ランドリーっていうあれで、こちら、まず作詞は、あの石渡淳二さん ね、 もう日本を代表する作詞は石渡淳二さんと、この生田絵梨花さんの、まあ、共作詞 で、 作曲は生田さんご自身
で、
編曲は、ま、あのマナブーンさんということで、まあ、こうジャジーなこうちょっとスイングするようなこの感じと、でもこうよそよそこうブルージーな歌い回しが来たりとか、まあ達者よね。
そうですよね、貫禄も感じるし、う
ん、貫禄もあるし、そのコロコロ変わるその歌の表情に合わせて、そのちゃんとやっぱり演技が、歌の演技が入ってるとこに、なんかあミュージカル俳優だなっていう感じがちゃんと入るわけよね。大変な才能ね、やっぱ出しますねこれね。
そうですね、
カプリチョーソ、カプリチョーソか、はい、失礼しました。はい、アルバム全体も非常に聞き応えございました、うん、ということでございます。生田絵梨花さん、ランドリー聞いていただきました。恐ろしいですね、うん、では続きまして、ここのところやっぱりね、あの声優さんの出してるアルバムがとにかく音楽的に充実してるってのは、もうここ数年ずっと言ってきてることですが、まずはこの番組でも大変お世話になっている、この方の、曲からいってみましょう。はい、花澤香菜さん7枚目のアルバム追憶と指先の1曲目ですね、沖井玲児さん楽曲明日の向こう、これ きれい。はい、ということで花澤香菜さん7枚目のアルバム追憶と指先に収録されております、明日の向こう、作詞作曲編曲は、沖井玲児さん、今ね現トゥイーディーズ、かつはシンバルズのメンバーとして ね活躍されております、まあ、シンバルズといえば当然あの花澤香菜さんとの名コンビでいますね、矢野博也さん、矢野博也さんとの楽曲 It's My Thing とかも本当に良くて、
あれも良かった、
いいんですよね、もうそれはもう当然いいということで、はい、今回はちょっとこう沖井さんの方の曲にさせていただきました。まああのあれですね、一時期のリューティストとかの楽曲とかも ねこの雰囲気あったりしますけどね、もちろん花澤さんはなんていうかな、音楽的に充実したアルバム、声優さんのアルバムのもう代表格みたいなね、もう常に信頼しかないといったあたりで、当番組もまたお待ちしております花澤さんといった感じですか ね、ではでは続いていってみましょうか。続いても声優の方のアルバムです。駒形ゆりさんですね、セカンドフルアルバム25度のこれまた1曲目なのかな、ドリーミングナイト。はい、駒形ゆりさんの、ドリーミングナイトという曲を聴いていただいております。彼女のそのセカンドフルアルバム25度という、これがまあ今月アルバムね結構いいものいっぱいありましたけど、中でも屈指のっていうか、
もう名盤ですよね、
どれも良かったよね。結構ね1曲選ぶの迷っちゃって、
あ、そうなんですね、
はい、なんかすごいあのジャズファンク風のやつもすごい良かったし、エポっぽいやつがあったりとかね、
あれもこの番組向きな感じですよね。
すんごい悩んで悩んでたけど、やっぱこの1曲目のこのインパクト、撮ってみました。作詞作曲編曲してる、うんませみさきさんがね、ちょっと注目かもって話をね、
そうなんですよ、
うん、今してたところでございます。はい、ぜひ皆さん駒形さんアルバム全体も素晴らしいんで聞いてみてください。さあ、そしてですね、引きつちょっと声優さん3人目ですけども、またあのこの方はもう全然方向性がね方向性が全然違う方向に突っ走ってる、特にあのここ最近はもうちょっと今っぽい曲とかも ねいろいろ注目、注文されて、あの挑戦されてましたけども、やっぱりこの方この辺りが本堂なのかなという感じでございます。こちらです。振畑愛さん、微笑みノートです。はい、振畑愛さん、微笑みノート、もうね、あの昭和に猛スピードで猛スピードで猛スピードで走っていくよね。まあ80年代アイドル歌謡の魔王のドストレートのオマージュということで、
はい、
今回作詞に森幸之丞さんね、大音帯を迎えましてということでございます。作曲編曲はおなじみ本間明光さんで、まあ、当時の音像とか作曲の感じを完全に再現しながら、でも、まあ、ミックスの感じとかも含めて全体としては、じゃあ古臭いかってとそうじゃないっていうか、すごい不思議なバランスですよね。でぜひ皆さんね、注目いただいたこれミュージックビデオが、
これが最高なんです
よ、もうやばいのなんの、
これ
80年代の、まあ、お料理クッキング番組みたいなのと、でそのスタジオの中で歌ってたりとか、なんかとにかくね、あの80年代テレビか、だからあのコンバットレックのうちで昔のテレビの録画見てる感じっていうか、もうね、半端じゃないです、
言われないと気づかないかも、レベルが
このね、このコンセプトの徹底ぶり はね、僕これに匹敵するのは藤井隆さんだと思う。藤井隆さんに匹敵するちょっと狂気を感じる。
すごいわ、ぜひ皆さんも。
フリアートさん、ここのとこだからちょっとほら今っぽい曲、それもかっこよかったんだけど、今っぽい曲もやってたけど、あの一気に溜め込んだものを出した感が尖ってる、尖ってん
だ
これ。フリアートさん、
テレフォンショッピングも最高だ。
テレフォンショッピング全体が
すごい、
再現度がやばいんだ本当。画質とかね、
いや、そうなんですよ、
やりきってるやりきってる。ぜひ皆さん、ほほえみノート、こちらね、ミュージックビデオも一緒に見ると、もうね、もう爆笑間違いなしという感じになっております。さあ、ということで、ちょっと時間もあるようなんで、もう10曲、いつも選んでる10曲分は終わったんですが、ちょっと残りの時間を使っていくつか聞いていきましょう。今月ちょっとリミックスものが結構いいものがあって、
そうなんですよ、
はい、じゃあちょっとリミックスもの1個聞いてみましょう。こちらです。はい、九州女子翼ね、前にも曲紹介しましたけど、これの君の太陽を、のリミックス版、リミックスアルバムが出てる。これはリミックスアルバム全体がもう最高のダンスアルバム、最高でございます。はい、九州女子翼、プロデューサーの筑田博さん自らによる全曲リミックスアルバムというか ね、これをなんか特にさ、その今日はあの1曲目というか頭にかけたフィロソフィーのダンスの、うん、ラブ&ラウドと同じく、うん、ちょ直角編曲感っていうかさ、
そうなんですよね、あの頃の J-POP 感
とかね、好き、まあ、スマップのある種の曲とかさ、うん、そういう感じも思う。でなおかつそれが爆音でこう、うん、ダンスミュージックとしてかかる申し訳ないとっぽい感じっていうか、もうミシクウェブのフロアっていう感じがすごいするんだよな、これな。懐かしい感じしますね。はい、最後にもう一曲いけるかな、では、こちらもリミックスバージョンです、どうぞ。はい、鈴木愛理さん、シャンプー、春のリミックスということで、これはね、あの90年代末のウーアとか、 あの辺が出てきた感じがすごい出てると思 う。日本のヒップホップのクラブで初めて日本語の歌がかかり始めた頃、ミーシャとかな感じ。鈴木愛理さんです。はい、ということで鈴木愛理さんでございますね。この、EP になるのかな、あの豪太くんの曲とかも入ってて、それもすごいアルバムか、うん、もうすごい良かったんだけど、うん、このね、春のリミックスのシャンプーがね、とにかくさっき言った90年代末、日本のヒップ、うん、日本のヒップホップのクラブで、はい、その J-POP はまだ、そのだから申し訳ないとかの遥か前とかな、その、うん、まだゴハット時代なんだけど、うん、はい、例外的にウーアの情熱とかかな、うん、ウーアとか、あとまあミーシャンの、だからあれでね、最初
火打
つみこよくも、
はいはいはい、
そういう曲だけちょっとゆったりした女性ボーカルのこういう曲だけ、うん、でそっから先にまたシュガーソウルとかいろいろ出てくるんだけど、うん、なんかその時代の感じっていうか、めちゃくちゃこうね、それが彷彿とするこのアレンジというか、うん、ビート感なのかね、
ビートの強さとシンプルな感じと、
めちゃくちゃいいね、
そして鈴木愛理さんってやっぱりさ、もちろんハロプロ出身ね、あれですけど、まあ歌うまいからさ、
本当うまい、
最高なんで出てるよね。はい、ということで、お聞きいただいたのは、鈴木愛理さんでシャンプー春のリミックスでした。じゃあ最後に、やっぱりハロプロ最大の偉人の一人、この方もアルバムを出しているんで、この方の曲で締めましょう。はい、道重さゆみさん、アルバム素晴らしかったですけども、そこからあの全体ね、あれですね、大森聖子さんが、
ね、
はい、プロデュースされておりますが、道重さゆみさんで私はこれをやりました、キングオアノット。ブレねえな、
ブレ
ねえな、道重さゆみさんのキングオアノット、最後にお聴きいただきましたアルバム全体も素晴らしかったです。はい、ということで、こんな感じで私が曲を紹介している、マブロンの2024年6月号でございます。まあ、先ほどね、告知はしましたけども、
ね、う
ん、はい、コラムパックもね、ぜひね、その吉田さんのインタビューとか、はい、そういう記事系だけを見た人はコラムパック別個に売ってるんですね、
400円ちょっとぐらいで買いますので、う
ん、はいはい、もちろんグラビアもセットで見たい方は本紙をぜひ手に入れていただきたい、はい、
紙の方でもお願いしたいです、
うん、ということで森田さん、ありがとうございます。来月もまたちょっとね、さぞかし多いと思いますが、はい、よろしくお願いします。ということで、三宅消防から森田修一さんと共にお送りしたキクマブロンでした。アフターシックスジャンクション
TBS ワシントン支局の樫本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。